マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組では内外の株式、為替、商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、日経平均株価は 3.83% 安、64,040円というところで午前を終えました。
まあ、逆流現象、まあ、前から話してたと思いますけどね、まあ、先週、その前の、週までずっと3週間ぐらい買いの話をしてて、で先週からちょっと売りに変わったかなって話をして、で、まあ、実際にはこれ金曜日の雇用統計のせいだと、
はい、
利上げのせいだっていうふうに書き方してますけども、下がり始めたのは水曜日からなので、もう極めてナチュラルなオーバーシュートの反動っていうところから説明する必要があります。まず今日はそこから入りたいと思います。
なるほど。雇用統計はこう最後の背中を押したような感じですか。
そうですね、まあ、それも中身は大体分かってたことになるのでね、そうじゃなくて身から出たサビ、自分が蒔いた種みたいなところだと思いますね。相場で、相場にはよくある話ですね。
後ほど詳しく伺います、はい、そして鈴木さん、このところね、引っ張ってきた AI 半導体関連銘柄が、今日は 7% 8% と下げてますね。
もう買いが買いを呼ぶっていう、まあ、現象にまさに入っていたようなところがありますので、まだ今日はそうでもないですが、やっぱりどっかで一回換金売りを出しておこうというのに、はい、一回行くんじゃないでしょうかね。
この後どうなっていくのか、皆さん非常に関心が高い月曜日だと思います、はい、今日も番組進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、傷口に塩を塗るような話になっちゃうんですが、それはしょうがないんですよ。そうでないと治りませんから。これは結構大きな怪我です、
はい、
大きな怪我をしたというやつですね。損失が膨らんだ人たちも結構多いんじゃないかと思うんですが、そもそもなぜこんなことになったかというと、買われすぎたことに始まって、で買われすぎた後の反動なんですけど、買ったものがいけなかったっていうとこから始めなきゃいけないです、
はい、
買ったものがいけなかったって言ったら記憶者のどこが悪いんだとかね、そういう話になると思うんですけど、いやいや、記憶者が悪いというよりは、例えば記憶者を使ったレバレッジ取引とか、あるいは記憶者が入っているETF とかですね、テーマ型 ETF とか、今ウゴのタケノコのように世界中でこの AI 半導体の ETF がどんどん蘇生されています。で、中でもその中にはこうレバレッジがかかったようなものがいっぱいあります。
はい、
確か1ヶ月前だったと思うんですけど、5月の連休明けの時に、このラジオで、で並びにどこか、あとテレビとかでいろいろ言ったんですが、国際通貨基金 IMF がIMF としては非常に珍しい、ちょっとした警鐘、気をつけてください、まずいですよっていうレポートを出した話をしたと思います、
はい、
どういうレポートかっていうと、この世界中でレバレッジ型 ETF がとんでもなく発行されて、とんでもなく商いが増えている、
はい、
でこれっていうのはそもそも、ここの部分は今から喋ることは IMF は書いてませんけど、皆さん胸に手を当てて考えてもらいたいんですけども、 ETF っていうのは何のためにあるかっていうと、分散投資のためにあったわけで、少額でもいろんなものに手数料低く分散して、で誰でも安く買えますよっていうので、 ETF はいいもんだということで、私もマーケットマスターズの前のアナライズの頃からセミナーとかで紹介したことあると思うんですけども、今みんなが見てる ETF って分散じゃなくて集中投資 ETF なんですよ。
確かにこうテーマ型のようなものもあったり、
はい、で集中型 ETF でなおかつそこにレバレッジ2倍レバレッジ3倍レバレッジかけるっていうわけです。で異常な事態をこれ、まあ、そこまで行政が監視したら自由がないからしょうがないっちゃしょうがないんですけども、投資家がやっぱりそこは賢く立ち振る舞わないといけない局面であったと思います。 IMF のレポート書いてくれましたから、 IMF のレポート日本語にもなってるのでそれ見てもらいたいんですけどね。でそこから1ヶ月経って、それが、まあ、ものすごい垂直な上昇して、今度は垂直な下落を見せていると。で、きっかけとなっているのがですね、私は株価的には象徴的な動きをしたのが、ブロードコムという会社があります。AVGO と、 ティッカーコードあります。ブロードコムですね。あともう一つは皆さんよく知っているマイクロンテクノロジー。この二つだったと思います。この二つの株価が揃って先週の火曜日か水曜日にピークをつけて、そこからトントンとして金曜日にドドッと落ちてるってやつなんですね。で、この二つに関して言うと、この二つの個別株オプションで大変な出来高ができていて、大変な取引です。ものすごい量の取引でコールオプション買う権利が山のように世界中で買われて、それこそ、最初200ドルとか300ドルで始まったマイクロなんか500のコール、600のコール、700のコール、800のコールと上り詰めて900、1000まで行って、でそれが今度一気に逆流してるっていうこと形ですね。ワールドコムも同じですね。300、400ぐらいだったものが結局500ぐらいまで買われてってやつですね。この逆流現象ですね。でこれ同じことが韓国や台湾でも、韓国ではまあ、もうこのメモリーのグループに入りますけどね、サムスンとか SK ハイニックスとか、それだけでもう株式市場の半分ぐらい時価総額取っちゃいますから、もう、そもそも韓国株式市場自体がもうテーマ株になっちゃったんですけどね。でそこまで行っちゃったんで逆流するとこういうことになるというわけです。で、ただですね、その逆流現象なんですけども、金曜日の雇用統計で、後ろから今度ドーンと押されるような形になりました。それが何かというと、新聞ではですね、利上げだみたいなこと言ってますが、はい、ちょっとこれね、難しい話になるんですけども、4.3% の失業率だと利上げはできないはずなんですよ。
あ、そうなんですか。利上げに後押しというような見出しもありましたけど。
ちょっと、なんかそこ違うけどなって、もうちょっと調べてから書きなさいって若い記者かもしれないけれど、AI が書いてるのかもしれないけど、4.3% っていうのは自然失業率 4.2 よりも高いので、
はい、
それだとトランプさんの言う通り、利下げしなきゃいけないってわけですよ。で、あと、17万人ぐらい増えてたのかな。あれも、それで利上げにはならないですよ。なぜかというと、確かに前の月に比べて17万人か、17万でしたっけね、増えたっていうので、まあ大騒ぎしてますけども、17万2千人でしたかね。これでも1年前と比べたら 0.3% ぐらいしか増えてませんから、これだと別にその景気強くないですから、まあ、利下げはできないかもしれないけども、利上げじゃないっていうところだと思う。で、そうじゃなくて、今のアメリカの労働市場の基本構造で、ちょっと困ったことになってるのが、賃金の世界なんですね。
はい。
で、賃金っていうのは、これ平均で見ると、アメリカ全米平均で見ると、3.4 とか 3.5% ぐらいで、まあ、インフレ率よりも高いと言いますが、目標インフレ率 2% からすると、かなり高いっていうので、ここに目くじら立てるのも、割りのありなんですけども、ほとんどのセクターで、そんなに賃金上がってないんですよ、アメリカで賃金が上がってるのは、3つのセクター、これが引っ張ってるんですよ、
はい。
アメリカの3つのセクター、これ詳しくは数字とグラフとかで全部、明日の CNBC で出す中身なんですけどね、ラジオなんで言葉で、できるだけ丁寧に分かりやすく言うと、アメリカで賃金を、どんどん上げてる力、一番が電力会社です。
電力ですか。
はい。2番目が情報通信です。
はい。
3番目が建設業です。
うーん。
電力と情報通信と建設業が、この3つが、包含されるっていうか関係ある仕事って何かって言ったら、
データセンター。
データセンターですよ、はい。データセンター投資というのが今ものすごいアメリカの労働市場にもひび割れを起こしてるんですね。で、この3つで人手が足りないというか、この3つの世界でデータセンター関連の、まあ、仕事ができる優秀な人材を求めて高い賃金を払うと。はい。で、今のアメリカっていうのは、ジョルト統計のところでも話しましたけども、統計が歪んでいて、はい、あれは引き抜き求人なんですよ、ほとんど。引き抜いて求人する。いい人材を引き抜こうというわけです。いい人材を引き抜こうというのは、これデータセンターとか AI のためなわけなんですね。で、この人たちが引っ張るもんだから、アメリカの賃金上昇率が必要以上に押し上げられていく。中央値で見たらもっと低いんですけれど、中央値で見たらもっと低いのかな。で、問題はですね、この建設、情報通信、それから電力が、まあ、これ公益、ユーティリティっていうセクターですけどね、この3つっていうのはそんなに労働力人口大きくないんですよ。
うん、
で、おまけにこの3つって1年前と比べると、
はい、
実は雇用、非雇用者、雇われてるサラリーマンの数って増えてないんですよ。
あ、そうなんですか。
増えてないんですよ。
はい。
つまり、いらないやつを切って優秀なやつだけ欲しいという ことやってるわけですよ。
そしてその人たちに少し手厚く出すという、
もう手少しどころかとんでもなく手厚く出すわけですね。そうするとこう正規分布の形で労働市場ができてなくて、テールが、うん、要するに端っこが多く膨らむという形で、それで平均値が釣り上がるという形になってしまうんですね。で、ですから、もう一度立ち戻って言うと、はい、失業率とか雇用者数とか、実際の賃金の中央値とかで見たら、今アメリカは別に利上げする必要はない。はい。わけなんです。だけど株式市場は過剰反応してるわけです。それは何かっていうと、この状態がずっと続くと、うん、結局その強いものに引っ張られすぎちゃって、はい、労働市場も逼迫するわけですね。労働市場が優秀な人だけ逼迫してって、二極化してって、賃金が上がってって、賃金が上がっていくと、これインフレ率というのは連鎖していきますから、物価も上がってきますから、どの道遅かれ早かれ FRB も利上げしなきゃいけないということを理解したわけです。
なるほど。
で、同時に今週先ほど言ったブロードコムとかマイクロンテクノロジーが下がったもう一つの背景は、 Google がエクイティファイナンス、株式を発行するっていう話をしたんですね。はい。今まで去年の秋ぐらいから、Google、それからマイクロソフト、アマゾン、メタ、オラクルというハイパースケーラーたちは、とんでもない規模の資金調達、それも超長期債でお金を集めてきました。ところが、ついに、そこではもう限界に来た。どう限界に来たかっていうと、彼らの金利がどんどんどんどん上がってきて、当初発行したところからだいたい5、60ベース上がって、で、アメリカの長期、長長金利も上がってきて、で、金利がコスト高くなってきたんですよ。で、金利じゃ高いな。金利お金を、デッドで、さっき借金すると金かかるから、おまけにバランスシート悪くなるからやめとこうっていうと、手っ取り早い方法は株発行するわけですよ。で、それまあ、Google が発行したと。そんなに大きな規模じゃないですけども、やっぱり株は下がります。1% ぐらいでしたかね、純増分がね。で、これを今度はメタも真似するって言い出したんですよ。
はい。
まあ、こうなってくるとですよ、さっき言った、人が、その優秀な人が足りないっていう労働市場の話から、金融市場ではお金が足りない、設備投資の金が足りないんだみたいな話になってくる。まあ、実際、お金っていうのは彼らは大儲けしてる会社だから、営業キャッシュフロー、例えば1年間に会社、日本で言えば100億会社してるところが、80億投資しても、まあ、儲けてんだからいいだろうと文句ないんですけども、例えばアマゾンなんかは、もうこれがパンパンに、だいたい 100% 超えるところまで来たんですよ。で、メタなんかもオフバランスにしてるから目立たないんですけども、かなり危ないところまで来て、オラクルなんか 200% ぐらいで投資してますからね。でもどうすんのこれ、もうそろそろちょっと限界でしょみたいなところまで来てたんですね。で、このニュースが全部重なり合って、金曜日の雇用統計で背中を押されて、下に転がり出した。下に転がり出して、レバレッジかける分3倍上がったら3倍下がるっていうのが落ちて、で、今起きている。今起きてるんですけども、問題はこっからなんですよ。
はい。これがもう止まるのか、
そうなんですよ。
限りのことなのかどうか。
まあ、単純に喧嘩してポンと殴られたぐらいの話なら、それはそれでいいんだけども、これ、株価っていうのは恐ろしいもんで、例えば儲けたら儲けたでバブルになって、例えばタワーマンション買いましたとか、お金持ちになってヨット買いましたとか、まあ、それはそれでいいんですけれども、下がったら下がったで、はい、今度は当てにしてたものを買えなくなるっていうことあるのと、同時に借金して買ってると借金返さなきゃいけないわけですよ。
そうですね。
ですからこれやりすぎちゃうと、例えば世界大恐慌もそうです、1929年、あるいは日本のバブルもそうです、1990年、あるいはアメリカの、IT バブルもそうです、2000年、あるいはアメリカの不動産バブルもそうです、2007年、これひっくり返った時に自分たちの元本まで潰していくと、これえらいことになるんですね。で、どっかでこう飲めなきゃいけないんですけども、これ金融緩和は今できないので、で、これが困ったことだと。で、とりあえず今日は普通の動きだと思います。まあ普通の動きで、日本株で 4% ぐらい下がったんですかね。5% ぐらい下がっても、多分まあ痛くも痒くもない、へっちゃらだとまた上を行くぜみたいなですね、威勢のいい人たちは言うと思いますから、それはそれでまたやってもらえばいいと。しかし問題は、今週に関して言うと、あさって水曜日に CPI が発表あるんですが、はい、これがね、上昇してくると FRB は、やれやれ、本当に利上げするかもしれないぞって話になります。で、さらに、しあさっての木曜日に PPI の発表があるんですね、生産者物価。で、こうなると、ここも上がってくると、ほら見ろと、ホルムズ海峡の影響、アメリカもやっぱ来てるじゃんというわけで。 で、その次の週、16、17の FOMC で、利上げはしないと思いますけども、利上げするかもよというポーズを見せる。うん、そのポーズはどこに現れるかというと、ドットチャートに見れる。
はい、
ドットチャートと、あと、中立金利の動きに反映される。で、このドットチャート、中立金利の動きというのは、10年以上の債券に露骨に反映される。特に中立金利が 0.1 上がったら、10年金利は 0.5 ぐらい上がる関係があります。まあ、こうなってくると、先ほどのハイパースケーラーの資金調達に戻っています。またまた資金調達がしにくくなる。資金調達がしにくくなったら、債券を発行する、借金をするのではなく、株を増資でもするぜと。株を増資すると、増資した分だけ株は下がるという。こういう関係になってる。行き詰まったんですよ。
止まるのかどうかっていうところの判断っていうのはいつ頃何を見たら出てくるか。
いや、まず水曜日まで待ちましょう。CPI を見て。で、予想はですね。
はい。
やっぱり上がる方向に見てるんですね。消費者物価指数 4.2 まで上がってくると見てますね。で、コアで見ると 2.9 まで上がってくると見てます。で、これアメリカの方はですね、前回の3月分ですね。前回の3月分っていうのは、前回の4月分か。どっちだっけ。前回の、4月分ですね。4月分、ホルムズ海峡の影響で、もうすでに、全体で 3.8 で、コアで 2.8 まで上がってたんですけど、そこからまたさらに上がってくるという予想です。4.2 と 2.9 まで上がってくる。一応、ここまでの範囲だったら、ここまでの範囲だったら、ダメージはこの辺ではあると思います。でも、これを1ミリでも、それこそ、4.2 が 4.3 に、2.9 が 3.0 になったら、うわ、これ大変ということで、で、またもう一回、もうちょっとダメージが大きくなる可能性はあると思います。ですからまあ、今週は説明が長くなっちゃいましたけども、戦略的には、
はい、
金持ち喧嘩せずっていいと思います。見ない、やんない方がいいと思いますけど。
そうですか、はい。そんな週もまたありということですね。はい、さあ、では今日の動きを見ていきたいと思います。お伝えしていますように、日経平均株価は一時6万4千を下回りました。終わり値、午前の終わりは6万4千40円、40銭というところで止まっています。そして、株産の午後はいかがでしょうか。
今日は午前中の間に激しいです。スタート6万3985円、その後高値6万4929円、1000円上がってますね。で、6万3573円が安値ですから、今日午前中のだけの、まあ、まだ3時間、8時半からやってるから、3時間経ちましたから、3時間の間に1500円ぐらい、1400円ぐらい動いてますね。
そしてドル円は160円35銭くらいというところで、ここ
もまた利上げを織り込んでますね。日本は2回分ぐらい 0.5 利上げしないと、また円安で止まらないので、また怒られちゃいますよこれ。
いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五の豊かトラスティ証券から6月20日に横浜で、そして8月1日に大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。6月20日土曜日横浜、そして8月1日土曜日は大阪で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料です。定員は横浜が112名、大阪が70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、横浜は6月18日中までに、そして大阪は7月30日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、横浜が横浜駅北東口 A から徒歩5分 TKP ガーデンシティ横浜ホール A です。大阪は大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅から徒歩2分TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報のページからウェブにてお申し込みください。締め切りは横浜が6月18日木曜日のお昼の12時まで、そして大阪が7月30日木曜日のお昼の12時までとなっております。 応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介するのは NOK です。メールアコードが7240の NOK ですね。かつて日本オイルシールと言われていた会社ですが、はい、自動車の、エンジンのピストンとシリンダーの間 のいわゆるパッキンですね、ガス漏れ、液漏れがしないようにパッキンをはめるんですけど、それを、オイルシール、シールと言います。それを油、オイルシールで手掛けている会社でありますね。先週はヤマハ発動機をご紹介しました。それと同じような流れで自動車周りの銘柄で割安なものという形で紹介したいと思うんですが、NOK、PBR が 0.7 倍ぐらいです。かなり低いですね。うん、で、配当利回りが 4.7%。
はい、
で、5月の半ばに、前期の決算を発表して減益でした。2026年3月期は 11% 減益。で、今期は 6% 増益に変わってくるんですが、ただこの前期2026年3月期減益ではあるんですが、配当金を引き上げてました。さらにその前の期2025年3月期の年間105円配当を、
はい、
2026年3月期は130円配当にして、で、今期は140円配当にするという形です。今期 6% 増益、350億円ぐらいを見ている。要は前期減益で今期増益に変わるっていう企業の中から、いくつかピックアップしてみたいななんていうふうに思うんですが、
はい、
自動車業界が本当に今厳しい状況ではあるんですけど、遡れば2018年とか2020年頃ですよね。コロナの少し前の頃に、要は第四次産業革命だって、世界中がちょっと浮かれた時期がありましたが、あの時に EV でいくか、AI でいくか、IoT でいくか、いろんな技術が、爆発的にこれから伸びるって言われて、EV というものにかけた、かなり社運をかけたような産業が、その後相当苦しんでしまった。で、今、あの時、EV を選択しなかった会社が、言ってしまえば、消去法的になんですけど、AI というものが、その後、2022年以降、のしてきた時に、これから AI だというふうに乗れたんですけど、当時、2018年で EV を選択してしまった会社というのは、その後の AI の伸長、大幅な爆発的な伸びに乗り切れなかった。で、それが今少しずつ、逆の発想で逆回転し始めてるんではないかな、なんていうふうに思えるんです。必ずしも EV は今全然売れてないわけではなくて、まずハイブリッドは少しずつ売れてます。で、 EV もそこそこ売れている。で、当初描いたような鋭角的な角度ではないかもしれませんが、これから少しずつ伸びていくという状況ではないかなと思います。自動車業界も、どこかでそこより反転の動きが出てくるのかなというふうに思いまして、このあたりの銘柄を見つめ直してみたいなというふうに思うんですが、ただその華々しい業績の伸びというのはまだ少し期待できないんですけど、温かく見守っていきたいなという銘柄ではありますね。
前期が減益からの今期は増益予想というところ、一つの転換点ではありますよね。
そういう銘柄をこれから少し追いかけていきたいななんていうふうに思います。
はい、今日は NOK7240 ご紹介しました。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間となりました。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾有子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。